紀州和歌山へ。風と響き合い、バックに流れてまいりましたのは慶風高校の応援歌、慶風に乗せてでございますが、冒頭でお伝えしましたように、ここからですね、慶風高校の e スポーツ部の皆さんに、お越しいただいております、はい、まずはね、前回もお越しいただきました小島正則先生、おはようございます。
おはようございます。
今日もですね、はい、先生お二人と、そして生徒の皆さんお二人に来ていただいてるんですけども、はい、じゃあ小島先生からちょっとそれぞれご紹介いただいて、はい、自己紹介いただいてもよろしいでしょうか。
わかりました、そしたらですね、村沢先生の方からですね、うちの e スポーツ部の顧問であります、はい、村沢正隆先生をお入りいただいております。彼はですね、e スポーツ連合の副会長されております、
はい、
で私自身はそんなにね e スポーツ部長ですけども、企業部と部長と e スポーツ部と両方
で、ああそうです、
ね、なるほど。小島先生は言うほど e スポーツにそんなに詳しくないけど村沢先生が詳しいということで、
そうなんですよ。
じゃあ村沢先生にこれから聞きたいと思います、はい、よろしくお願いします。先生ちょっと自己紹介も兼ねて、はい、ちょっと簡単に教えていただいてもよろしいでしょうか。
はい、よろしくお願いいたします、はい、ご紹介に預かりました和歌山 e スポーツ連合の副会長および TNT ニトロパンダ e スポーツチームのリーグをリーダーをしております村沢と申します、はい、よろしくお願いいたします。
いい声してますね。
そうですね、いやすごく若い先生だと思うんですけど。
そうですか、ね、いや全く試合は32ですので e スポーツ界でいうとまあ中堅ですね。
あ、そうか、 e スポーツがもうなんかやっぱ新しいもんね。
どんどん若くなってますよね。
そんなん言うても僕の半分ですよ。それでもやっぱりその、うん、もう重鎮ぐらいになってるんですよ先生。32歳になったらね、 e スポーツ僕60も今年4ですからね、ちょうど倍ですやんか。
そうですね、
そうですよね、はい、
年齢的には偉いですね。
え、
年齢的には
僕、はい、そう褒めてくれてんの。
そうです、
ね、それ反対やろこれ。バイト取ると負け取りやんけって e スポーツ全く知らんがな俺。さあ先生簡単に教えていただいてもいいですか。 e スポーツ、
そうですね、はい、e スポーツとは簡単に言うとそのエレクトロニックスポーツの略で、はい、人と対戦するゲーム全般のことを指すと思っていただければ大体大丈夫です。で
電気の体操ですね。日本語で言うたらちゃいますか。
日本語で言うと例えば有名どころでとぷよぷよですとか、はい、ストリートファイターですとか、
はいはいはい、
人と対戦するようなゲーム全般のことを e スポーツと捉えていただくと、はい、もう大体大丈夫です、まあ、
そうなんですね。一人するゲームではないと、
はい、そう一人でするのではなくて多くはもう基本的には対戦するゲームのことを指します、う
ん、はい、
う
ん
う
ん、
やっぱその中のやっぱりスポーツになるから将棋とか碁とかあんなのは関係ないようになる。
そうですね、最初は一時期それも含めるのかという話も多少あったんですけども、ええ、も現在は基本的に含めなくてもう電子機器であるものというものがありですね。
そう
もうちょっとこうアクティブな感じなんですか。
アクティブというかそうですね、もうオンラインでやることが多いですので、例えばそのパソコンを使ってそのぷよぷよで対戦したりですとか、
はいはいはい、
プレイステーションを使ってストリートファイターで対戦したりですとか、はいはい、まあ、そういったものが多いですね、
はい、ということは、まあ、キーでやったりこうなんかこう操作するってあるいは対戦するのに操作するものっていうのはこう どういったものになるんですか、
は
い、
そうですね、パソコンの場合はキーボードマウスを使うものと、うんうん、あとは普通のいわゆるゲームのコントローラー、
はあ、ありますね、こんな棒ついてるのありますね。
あとはそのゲームセンターであるようなこういうそのレバーとボタンの、
あ、そうそうそうそう、
で変わったものでいうとその格闘ゲームをするのに改造してギターを改造してギターをコントローラーにして、うん、それで格闘ゲームをしてるっていう方もたまにいますね。
すごいですね。で
それって対戦する同士は同じようなものを使ったもの同士になるんです
ね。そうですね、同じゲームなんですけどコントローラーは特に指定がない大会の
場合はないんですか。
ない場合
は違うコントローラー同士対戦してる時あるんですか。
全然ありますね。
片やパソコンのキーボードで、
片やパソコンのキーボード、片やエレキギターみたいな感じです。
そういうなんかパフォーマンス的なものもこう 加味している感じなんですか。
そうですね、本人は多分至って真面目に対戦してると思うんですけども、
そうなん
ですか。一応そういうのは自分は大会で見たこと
あります。それはあの不公平はないんですか。もうどれがやりやすいとかっていうのは別に、
まあ、基本的にこっちの方が強いとかあるんですけど、あるし、多分ギターの方がおそらく不利だと思うんですけど、
う
ん、
そうですよね。
まあ一応はっていう形ですね。ウル上は認められてる。
なんかまあ だいたい大雑把分かりましたね。そしたらあの続いて今日は来てくれる生徒の皆さんの中でもね、以前にも来ていただいた方が一人おられますよね。
そうなんですね、
宮本ゆなちゃん3年生
なゆ
ちゃん、なゆちゃんやん。前も俺間違えたわ。なゆちゃんというなんかね、ほんまにやっぱりあのなんてかキラキラネームって言うんですか今ね、あのおっちゃんだ、おっちゃんじゃもうおじいちゃんの時代ね少なかったのよ。もう
まあそうですね、うん、そうそう吉久さんとかね、
そうそう吉久さんとかって俺やないかそのまま。ということで、なゆちゃん自己紹介お願いしてもよろしいでしょうか。
はい、はい、2回目でお世話になります、はい、宮本なゆです。よろしくお願いします。
お願いします。
e スポーツ結構いろいろ上手になってきましたか。
全然です。
ダメやってダメやって。村沢先生どうですか、もうこれからどんどんどんどんこう上手になっていきそうな感じですか。
バッチリです。
バッチリらしいです。
太鼓判です。
はい
ね。
じゃあさあ今日1年生のねあの生徒の皆さんも来てくれてるん
で、1人です。
あいや皆さん、こんなおじいちゃんになったらあかんでということで、じゃあ村沢先生からご紹介いただいてもよろしいでしょうか。
そうですね、はい、1年生、1年生の中鉢俊斗くんですね。
はい、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
このお名前からなんかのファイターっぽいですよね。
そうですね、はい、あのなんか中鉢って僕はあのチーがなかったらこう楽器のチューバーっていうのもありますよね。
そうですけどね、名字を変えないように。
はい、わかりました。すみませんでした。そうですか。なんかこうがなイメージ、どうしてもやっぱりなんか、まあ、一応あのおじいちゃんミュージシャンなのでね、あの楽器の方にこうどう行くんですよね。そうです。シュントくんっていうの名前
かっこいいですよ。
これなんか俺思うんですけど、1年生のシュントくん結構いやできるん違うの。
いやまあ。微妙ぐらいです
ね。僕は
これは減り下ってると思う、
ね、そう謙遜してますよね。
絶対してるしてる、まあ、最低限小島先生よりはるかにうまいと思う。
いや
そうやね、絶対そうですよ。
小島先生と比べるのはどうなんですか。
それちょっとめちゃくちゃ言ってますやんか。赤井さん、小島先生のこと今めちゃくちゃ言ってますよ。
でも俊斗君に失礼かなと。
ちょっと待ってください、小島先生この部の部長ですよ。
私企業部の部長でも
あります。そうなんですよ、もういろんなことができる先生なんで。
言い訳にしか聞こえませんねえ、どうですかこれ。俊斗君から見たら小島先生はやっぱりダメですか。
いやでもまあいいと思います。
あれいいと思います。
でも俊斗君1年生から一人気遣うってこと分かってるやんかこれ。
そうですね、
そうです。
どういう点が。
ほら言われへんで。
あの遠藤さんでいいからね。
でもまあなんか、まあ、企業の時とかになるとまあ、うん、結構なんか話がまあ弾んだりとか、まあ、なってますね。
企業の時、あ起業する時ですか。
なんちゃ企業部のまあ授業の時に、
ああなるほど、
この前来てくださった。
お前がもう一生懸命考えてくれたんやんか俊斗君。どこ褒めようかなって言って、e プロスはどうしようもないんやんかこれ。
でも
だからもうねそっちの、
なんかね、なゆさんが言ってますよ。
なゆさんなんでなんで。
なんかたまにその、うん、授業なんか企業部で勉強するような内容じゃない話に脱線していく時はあるんですよ。
行くんや。そうだ。
それで、うん、早く授業内容してくれるってなる時がある。
ほんまやな。これ
今日小島先生をあの叩く回でした。
違いましたっけ。いやでもね、あのちゃんと俊斗くんがこういうふうに先生を褒めたらちゃんとね、あのそのままやったら嘘の放送になるから、なゆさんが本当のこと言ってくれ。
落として
ね、あの授業はねちゃんと組み立てていくつもりではおるんですよ。
つもりね、
つもりではおるんですよ。ただ一つのキーワードが出た時にそのキーワードについてですね、だんだん脱線していくという、
まあ、あの脱線というかこれ深く言ってるんですよね、その一つのキーワードについて。
脱線といえばね、あの平坂さんですよね。
僕のたこいばだです。
e スポーツに戻してもらっていいですか。
すいません、あそうです、 e スポーツに戻しましょう。うちのライブも脱線ばっかりで喋りまくってますからね、いつもね。さあ、e スポーツ詳しく教えていただくのは、まあ、これも小島先生じゃないですね、村沢先生よろしくお願いします。
はい、そうですね。あとはそう、あの先ほど申し上げたように e スポーツというのは、まあ基本的には対戦するゲームということと、はいはいはい、まあ、よく言われるのはその e スポーツとゲームの違いは何ですかというのがまあよくあるんですけども、はいはい、こちらについてはまあ私のまあ考えですと、まあ本気度になりますね。例えばですけど、同じサッカーでも小学校の子が休み時間にするサッカーと、はい、プロが海外でするあの本気のサッカーで、まあ、言ったらルールは一緒なんですけど、でも、はい、捉え方は皆さん違いますよね。スポーツとしてのサッカーと遊びとしてのサッカー、はいはいはい、というので、まあ、あのなんていうんですかね、趣味としてのゲームとあの、まあ、プロ活動とか、はい、あの競技としての e スポーツというのはまた別と、はい、だから違いとしてはやはり本気度、そこにあるのは、まあ、ルールは一緒なんですけども、やってる人間の本気度が違うのかなと思ってそう捉えてます。
なるほど、まあ、結果を出さないと、というか結果をちゃんと求めるっていうところなんですかね。
そうですね、あのプロの方はまあそういった感じでやってますね。ただそのまあ、アマチュアの方は当然そのあまりそういうことを気にせず楽しんだりするので、うん、そちらの方はまあゲームとしてやっていいのかなっていう形もたまに思いますね、はい。
まあ、そんな中で慶風高校の e スポーツ部の活動っていうのはどんな方向に向かってる感じなんでしょう。
そうですね、まあ、これは後で、まあ、ちょっとまあ生徒から言う前今にも言ってもらうんですけど、補足として、まあ、やっぱり基本的にはあの普段の活動からあの大会に出たりとか、あのもしくはその自分たちがやるその競技についてあの普段からその練習して上達を求めていく。
はい、そうなんですね。じゃあまあまあ、こう授業を受けてる生徒の皆さんにこういろいろ教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。
まあ普段はまあ、うん、なんかまあみんなでまあチームを組んで、まあ、普通にまあカジュアル、まあ、普通のマッチを回していったり、
はい、
あのアリーナっていう、まあ、なんかもうガチガチのまあバトルをするモードに入っていったり、
うんうんうん、
あとはなんかクリエイティブっていうモードでなんか建築とかあるんですね、はい、フォートナイトっていうゲームは、はい、
あ、そんなゲームなんか作っていくんですか、そういう建物みたいな
もの。そうですね、で建物を作ってって、うん、それをまあ編集っていうのがあるんですね。窓とかドアとか、うん、壁をまあ穴開けて道にしたりみたいな、
はい、
まあ、そういうのを練習していったりして、
うん、
まあアリーナに入って、まあ、勝ちに行くみたいなことをまあやっております。
その勝ち負けはやっぱりそのゲームの機械が決めてくれるというか。
そうですね、あの機械が決めるというか、その今生徒たちがやってるフォートナイトというゲームでは、まあ、一定数以上の方が一人の島に集められて、はい、最後の一人とか一チーム勝ち残った人が勝ちという。
なるほど、誰が見ても分かる。
そうです、
方法ですね。
分かる方法ですね。もう最後に見たらその最後に立ってるやつが勝ちなので、
サバイバル、
サバイバルです。
そうですか、まあ、それぞれ今までお二人ともね、あの生徒の皆さん大会に出たことはあったりするんですか。
いや、まあ、自分はないです。
あ、まあ、瞬得もはない。
まあ、1年生ですもんね、今でもね。
そうかそうか、え、なぎさんは
ないです。今回初めてなので、触るのも初めてなので。
これから、
これからだ、
ね、基本的にあの e スポーツ部として創部したのは今年度の4月。
ああ、そうですね、まだ
ね、
これから
2ヶ月、
まだ2ヶ月、
ね、非常にやっぱり何ていうか希望っていうんですかね、今やっと5名はい、揃いました。これで5名揃うことになって、また LOL っていうリーグオブレジェンドっていう
LOL、
ね、それも、うん、あの出れるなって言ってね、みんなで喜びやってるんですからね。
もうすでにやっぱりそういう e スポーツ部とかで活躍してるような学校もあるんですか。
あ、もうそうですね、あの多くございますね。例えば、まあ、東京の方であの私立の高校ですとか、まあ、もしくはあの、まあ、和歌山でいうと他の、まあ、公立高校いくつか、うんうん、あの作ってる、
あ、まあ、和歌山県内にもあるんですか。
県内にもございます。
あ、そうなんですね。で、
大会にも、今ここのこの場にいる子はちょっとこの場にいることはないんですけども、その、うん、我々のその部活の子で今後その大会に出ていく子もいます、うん、でまたその子、うん、そうですね、ステージゼロというその大きなコカ・コーラが主催する大会にうちの部活の子が出ますので、はいはいはい、ちょっと応援の方よろしくお願いいたします。
あ、そうですね。
で、あれ、来春その海南市に e スポーツの道場を作る予定もあったりする。
そうですね、それは、まあ、あのうちの校長先生田原校長の方がですね、ちょっとあのできたら、まあ、あの清水浦っていう、はい、あございますよね、台南市のちょうど外れになりますけども、はいはい、あそこでもともと田原学園の方でですね、あの留学生が、はい、あの整備技術、車の自動車のね、はい、整備技術を学ぶための、はい、あの教室が、教室というか工場があるんですよ。でその2階がですね今空いてますので、
そこ
を、その2階を利用してですね、地域の人に、
いわゆる e スポーツというのをご紹介という形で体験してもらおうと、だからいわゆる道場というような感じでですね、気軽に、まあ、あの行ってもらえる施設を、それを、まあ、来年度ですけども4月にちょっと予定しております、
うん、なんか広がっていきそうな感じありますね。
そ
う
そ
う、
そのやっぱ広げていかないと。で実際にあの昨日ですかね、そこの自治会長さんにお会いしてですね、あの来春ですけども、まあ、そういう形であの地域のために活性化ですね、そういうのも考えてますからというお話も、
まあ、若い人たちがそこにね出入りを行ってくると地域もね、
そうそうそう、う
ん、いろんなことで
も若い人たちが寄ってきてくれればね、
はいはい、
そうですね。どういうふうにするとうまくなっていくんですか？
そうですね、まあでもいろいろ方法論としてあるんですけど、まず一番重要なのは楽しむことですね。やはりあのいやこれは苦しいとか思いながらでもやっぱり成長しにくいので、まずは自分が楽しむことで、楽しんだ後にこうなんでしょう、例えばその自分のダメだったことをそのノートにつけるだとか、もう他はもう基本的なスポーツや勉強と一緒ですよね。
あ、ちゃんと復習もして。
そうですね、
ということで、じゃあ生徒の皆さんにね、 この部に入っていただいての今までのこう感じとかね、あのどんな感じなのか感想を聞きたいと思いますが、お二人よろしいですか？じゃあ、まあ、シュート君から。
まあ、感想、まあ、
はい、まあ、入ってみて、
入ってみて感想っていうか、まあ、なんかやっててですけど、まあ、差とかが、まあ、キャプテンとかと結構差があるんで、まあ、うん、そこを埋めてったりして、まあ、同じぐらいになれたらいいなと思ってます。
なんだか近づいてきたらこう楽しくなってきたりするんでしょうね。ま
あ、そうですね、うん。
e スポーツを始めてどのぐらいですか？
e スポーツを始めてっていうか、まあ、あのゲーム自体は、
うん、
まあ、小6とかからまあやってたりします。
するんや。なるほど。そしたらあのなよさんもされてたんですか、もともとそういう、
まあ、あのスマホゲームだとやってたんですけど、うんうん、そういう e スポーツ系っていうのはやってなくて、あの、うん、私姉がいるんですけど、はい、姉がずっと家でいろんな、なんか友達とかと通話しながらやってるのを見てて、はい、ああこういうのあるんやなみたいな感じで、
外から見てて、で今回初めてクラブに入ってきて実際自分がやっていくっていう、
はい、
やってみてどうですか？
いや本当難しくって、本当に、うん、チューバチ君もそうですけど、手慣れすぎててあーって追いつける。
あまあやっぱりあの楽しさには苦しさがつくで、苦しいとこ乗り越えてこう、まあうね、とこ行くとすっごいこの喜びってね、はい、俺おじいちゃんはもう言うと考えてくれないけど、なんか苦しいことあって頑張った時になんかこう得たものって、一番楽しいね、
はい、本当、うん、私ゲームが好きなので、うん、でもそのあーできやんって思いながらでもちょっと楽しいなって思う部分もある。
そうですね、 できやんと思ったりとかできた時の喜びとか、これまたもうね他に変えられへんですよね。そうですか。
あの目標っていうのを教えてもらっていいですか？
目標、
はい、
将来の目標ですか？いやでもまあストリーマーとか、まあ、なれたらいいなと思います。
なるほど。
ストリーマー、
ストリーマーというのは例えばあの e スポーツを配信してお金をもらったりするとか、うん、まあ、いわゆる現在でいうところの YouTuber とかそういうのが近いですね。
そういう意味ですか、
はい、
そういうことですね。さあそんな e スポーツ部も含めて、学校の説明会がまだあるんですよね先生。
はい、そうです、はい、あの来月になりますけども7月の9日の土曜日ですが、はい、午前10時からあのまあ、慶北高等学校の学校説明会と同時にですね、
はい、
あのまあ、中学生対象で、e スポーツのいわゆる体験会、これをさせていただく予定になっております。
はい、
でまあ、保護者同伴で、まあ、定員10名までになりますので、まあ、あらかじめあのお申し込みいただければと思います。であの電話番号の方なんですけども、これはあの赤井アナウンサーにちょっとお願いいたしたいと思います。
慶北高校の秋月支援センターの方でいいんでしょうか？はい、番号が市外局番 073-474-2828 番です。 073-474-2828 番までお願いします。
は
い、
あの今日は学校お休みになってますけども、
そうですね、
はい、あの月曜日から金曜日ですね、お電話いただければ、はいはい、朝の、まあ、9時からあのお電話いただければよろしいかと思います。
はい、中学生の方対象で保護者同伴で定員10名ということでございます、
ね。
はい、
ぜひとも楽しさをですね知っていただきたいと思います。
そうですよね、はい、いや今世界大会とかねこう見ているとすごいなっていうふうにも感動しますね。
そうですね、今ですまあ、各地というか各国であのコロナ禍もそろそろまあ解けつつあるという中で世界大会が行われているという形ですね。まあ、ごめんなさい、私事ではあるんですけども、私も今年8月にその世界大会のラスベガスの方にちょっと行ってまいります。
はい、あ、そうなんですか。は
い、参加、は
い、参加です。
そうですか、はい、すごい。
これってでも、まあ、コロナがあっても対戦とかも全然問題ないですもんね。
そうですね、
うん、これ割とその中でもやっていけるものですよ、そんなにがあってもね。
そうですね、間違いないです。むしろコロナ禍の以降なんかそのあれですね、例えばそのオンラインで通話するズームのようなもの、
うん、まあ、そうですよね、
ディスコードというアプリを使っておるんですけども、うん、そういったものでその全国各地の人とオンラインで通話しながら対戦するということがコロナ以降ものすごく入りまして、はい、まあ、集まらなくてもできるというのは非常に。
そうですね、通常のスポーツであればもちろんみんな、ね、集まらないといけないし、マスク外さないと危ないっていうのがあるから、でもマスク外すとねやっぱり近づいてスポーツしないといけない。これに関しては全く言うとコロナ禍問題ない
そうです
ね。ですよね。はい、いやいや、いろいろ勉強になりました。じゃあ、まあ、最後にね、放送を聞いてる皆さんにこう呼びかけを含めて締めていただいてもよろしいでしょうか。
あと何秒ですかね。
いや、まあと、あと、ありますよ、どうぞどうぞ。
あのですね、はい、もう一つ追加なんですけども、まあ、このままラジオを聞いてる方に、まあ、聞いていただきたい、まあ、もちろん保護者の方にもね聞いていただきたいと思うんですけども、e スポーツを通じてですね、やっぱりコミュニケーション力とかですね、はい、それから、いわゆるチームワークとっていうか、まあ、友達と一緒になってですね対戦するっていう、はい、だからまあ、夜中にですね一生懸命ゲームやりすぎてですね、お父ちゃんお母ちゃんに怒られながらですね、はい、早寝よとかね、朝眠たいよとかね、そういうんじゃなくてですね、もう昼間のね暗い数の時間にですね、はい、思いっきりその e スポーツで発散していただいて、はい、でその中でチームワークを組んで、例えばフォートナイトなんかもそうですけども、やられそうになった時にですね助けに行くとかですね、そういう形ができるんですよ。で私自身、まあ、e スポーツ部の、まあ、子どもたちの様子を見てましたらですね、すごくですね最初に初めておった日からもう友達になってますわ。だからそういうね教育的効果もありますので、まず人をですね e スポーツの方、まあ、e スポーツ部の方、まあ、体験会、まあ、ぜひとも参加していただきたいと思います。はい、
はい、じゃあ皆さんでちょっとね呼びかけていただければと思います。いいですか、なんか声合わせなんかとか無理ですか、なんか
急に難しいですね。
そうですか、うん、はい、まあね、皆さんにとったらやっぱりどんどん対戦相手も増えてくる方が楽しいですもんね。はい、うん、なんかじゃあ最後に一言ずつ少しよろしいですか。まずシュート君、
まあ、自分もまあ親とかに今早く寝なさいよとかまあ言われてるんで、まあ同じこと言われてる、まあ、人とかまあ来てほしいですね。
あ、なるほどね、
同じ感じに。
さあ、そして、宮本奈由さん、
はい、私はコミュニケーションがちょっと苦手だったり、人に今話しかけていいのかなって思ったりする時があったんですけど、 e スポーツの時だけは本当に何て言うんでしょう、話しかけれるというかできるので、うん、そういうコミュニケーション少し苦手って思う人にもちょっとやっていただければと思います。
実はおじいちゃんもね、若い頃ね、喋れない人だったんですよ。しんとせんといて
次先生かなと思ってたんですけど、
はい、その反動で出るんです僕ね。さあ、そして先生、はい、お願いします。
すいません、もう生徒2人からもう素晴らしいコメントが出たので、私の方からもうなんかいうことあまりないとは思うんですけども、ただまあ生徒2人がおっしゃったように、まあ、例えばそのコミュニケーションが自信がないとか、まあ親によくその言語化しなさいって言って怒られてることもまあいらっしゃると思うんですけども、はい、でも今の e スポーツでお金ももらってる人って大体そんな人です。もともと大体そんな人だったんですけども、 それでも好きすぎてやめられずにずっとやった結果職業になったとか、
はい、
プロになったとかいう方がいらっしゃいますし、はいはい、まあ、海外の成功事例とか出すと、16歳かな15歳ぐらいの少年が 2年ほど前の大会で優勝賞金 2,3 億もらってたんで、とかまあそういう、まあ、夢のある話もございます。まあ、それ以外にもちゃんと例えばその e スポーツの方で例えば電子系のなんていうんですかね、パソコン系に興味が出てパソコンの組み立てとか動画の編集とかお仕事にしてる人とかも、まあ、いろいろいらっしゃいますので、親御さんも、まあ、例えばその子供、いや、今やってるその子供たちもそのゲームとかいうのではなく、まあ、いろんな可能性があるもんだと思って、プレイしてもらえればなと思います。
はい、わかりました。今日は慶富高校の e スポーツ部の部長であります小島先生、そして顧問の村沢先生、そして生徒の宮本奈由さんと中鉢俊斗君にお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。